こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。カウンターエリートはジャーナリストでデヘッドライン編集長の石田健による政治社会評論の新書です。2025年に刊行された本書は政府官僚、マスメディア、大学などに代表される既存のエリート層への反感がなぜ世界各地で強まっているのかを軸に、その対抗勢力として台頭するカウンターエリートの動きを分析します。トランプや J.D. バンス、ピーター・ティールといった米国の事例だけでなく、日本や欧州の政治状況も視野に入れ、ポピュリズムとの違い、シリコンバレー以後の思想潮流、メディア環境の変化を立体的に捉えようとするのが特徴です。単なる時事解説ではなく、現代社会で権威がどのように揺らいでいるかを読むための視座を提示する一冊です。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、既存エリートへの不信がなぜ政治の中心課題になったのか。本書の出発点は政府や官僚、メディア、専門機関といった既存の権威が広く信頼されにくくなっている現状です。石田はこの不信を単なる感情論ではなく、制度疲労や既得権益化の問題として捉えます。重要なのは反発が一時的な抗議ではなく、選挙や世論形成に影響する持続的な政治状況になっている点です。人々は必ずしも制度そのものを全面否定しているわけではなく、意思決定の閉鎖性や説明責任の弱さに強い違和感を抱いています。本書はその違和感がなぜ世界規模で共通化しているのかを考えるために、国内外の事例を比較しながらエリート批判が現代政治の基本構造になっていることを示します。これにより単純な善悪の対立では見えない権威の再編を読み解く枠組みが得られます。次に、カウンターエリートは反エリートの先導者ではなく新しい指導層である。本書が強調するのは、カウンターエリートがただの反体制派や気分的なポピュリストではないという点です。彼らは既存秩序に対して異議を唱えるだけでなく、自らが新しい統治や言論の担い手になろうとします。つまり否定の政治ではなく代替のエリート形成が本質です。この視点によって、トランプやバンスのような政治家だけでなく、思想家や資本家、メディア発信者まで同じ潮流の中で理解できます。本書では彼らが既存のリベラルな規範に対して能力主義や反官僚主義、反制度的な感覚を結びつけながら影響力を拡大していることが読み取れます。ここで重要なのは、カウンターエリートが大衆に迎合するだけではなく独自の価値観とネットワークを持つ点です。そのため本書はポピュリズムの説明だけでは把握しきれない新しい支配層の生成過程を追う内容になっています。さらに、シリコンバレーから政治へ広がる思想とネットワークの移動、本書の大きな見どころは、政治変動を政党や選挙だけでなく、テクノロジー企業や投資家の思想と結びつけて説明するところです。ピーター・ティールのような投資家や、シリコンバレー周辺で育ったリバタリアン・ハンウォーク、マノスフィア的な文化は単なるネット上のサブカルチャーではなく、現実政治に影響する知的インフラとして扱われます。石田は、こうした潮流がなぜ保守政治と接続しうるのかを自由市場反規制、中央集権への不信という一貫した論理から読み解きます。ここでは、イノベーションの担い手だったはずのテック界隈が既存のリベラル秩序を批判する側へ回る逆転も重要です。つまり、政治の変化は議会の内部だけで起きているのではなく、思想の流通経路そのものが変わった結果として生じているという見方が本書の骨格になっています。そして、日本の知事選やメディア環境から見るカウンターエリートの国内化、本書は米国政治の解説にとどまらず、日本で起きた選挙やメディア状況も同じ潮流の一部として扱います。都道府県知事選や首長選で見られる新しい候補者の台頭は、既存政党や大手メディアに頼らない支持獲得のモデルとして位置づけられています。ここで注目されるのは、組織的な推薦よりも SNS や動画独自の発信力が政治的存在感を左右する点です。本書はこの変化を単なるネット選挙の流行ではなく、信頼の供給源が変わった結果だと見ています。従来は新聞やテレビが中心だった公共権が、今は分散型の情報空間に置き換わりつつあり、その中で誰が信頼を獲得するかが問われています。日本の事例を入れることで、本書は海外政治の輸入解説ではなく、国内社会にもすでに同型の変化が入り込んでいることを示しています。最後に、ポピュリズム批判だけでは足りない現代政治の読み方を提示するカウンターエリートの意義は、反エリート現象を安易にポピュリズムとして片付けない点にあります。一般にポピュリズムは大衆迎合や感情政治として説明されがちですが、本書はその背後に制度不信、文化対立、テック資本の影響、メディア分断が重なっていることを示します。これにより、現代政治の変化を単発の選挙現象としてではなく、 社会の権威構造の組み替えとして理解できます。さらに本書は批判だけで終わらず、なぜ新しい指導層が支持を集めるのかという構造的理由を追うため、読者に現象の背後を考えさせます。一方で具体的な政策処方箋を提示する本ではないため、解決策よりも診断に重心があります。だからこそ政治報道を追うだけでは見えにくい大きな流れを把握したい読者にとって、思考の土台を与える分析書として機能します。結論として、本書は現代政治をエリート対大衆という単純な図式ではなく、誰が新しい権威を担うのかという権力再編の問題として捉えたい人に向いています。政治ニュースを日常的に追う読者はもちろん、メディア環境の変化、シリコンバレーと保守政治の接続、日本の選挙の変質に関心がある人にも有益です。特にトランプ現象を単発の異常事態ではなく、グローバルなカウンターエリートの潮流として整理したい読者には見取り図としての価値があります。同種の時事評論書と比べた時の強みは、米国中心の表層的な解説に終わらず、日本や欧州、テック文化まで含めて横断的に見ている点です。また単なる危機論でも熱烈な支持表明でもなく、現象の背景にある制度不信と情報空間の変化を比較的冷静に整理しているため、立場を問わず読みやすい構成になっています。政治の現在地を理解するための概念整理と事例の接続が得られる点で、ニュース解説書より一段深い分析を求める読者に適した一冊です。ご支援いただける場合は、石田健ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。